皆さんおはようございます。早くも6月になりました。まだ梅雨は明けておりませんが、雨の日だったり晴れている日は、まあ、暑いくらいですけれども、このコロナ禍にあって皆さんのご健康が支えられ守られるようにお祈りしたいと思います。継続して来られている方々、そして道を求めてこの場に集っておられる方々の上にも主の導きがあるようにと祈ります。一言お祈りを持って始めたいと思います。ご在天の父なる神様、あなたの尊いお名前を崇めて心から賛美いたします。新しい週の最初のこの主の日の礼拝日を私たちにお与えくださり、敬愛します兄弟姉妹とともに、また道を求めて来られている方々、継続して来られている方々とともに生ける誠の神様であられるあなたを礼拝することのできるこのひとときをありがとうございます。過ぎました1週間の歩み、そして過ぎました5月の一月の間も、神様は私たちを確かな導きを持って導き、そして新しい月を週を迎えることができまして、心から感謝いたします。これまでの歩みを振り返るときに、神様の御心にかなった歩みをどれだけできたかと自問自答するばかりであります。足りないもの、欠けに満ちたものでありますが、なお神様はそのような私たちを愛し、絶えず御言葉を持って導いてくださるその恵みと、またあなたの導きの確かさを覚えて心から感謝いたします。今一度心を一つにして、一つところに集められ、共に賛美と祈りの時御言葉に聞こうとしております。語る者も聞く方々も共にあなたの御言葉をこの朝いただくことができますように、そしてあなたの御言葉によって私たちの心を探り、さらにあなたを恐れることをお教えください。御言葉の権威の前にひれ伏し、なお主の皆が崇められますように、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、神様あなたを愛することをさらにお教えください。隣人を自分自身のように愛することも困難を覚えますが、なお聖霊の働きと導きをいただきながら、それをすることができるようにどうぞ憐れんでください。祈り前ありましたように、世界各地のクリスチャンたち、迫害の中にあるクリスチャンたちを主が支え、お守りくださるとともに、その地にあって与えられた信仰を続けて全うしていくことができますように、このコロナ禍にあって全世界でも神様、いろいろな試練の中、試みの中、また教会もさまざまな行動が制限されている中にあっても、神様あなたを恐れること、礼拝することをさらに私たちにお教えくださり、このコロナ以上に神様すべてを支配し、また保持しておられる神様を恐れることをお教えください。この礼拝に先立ってすでに教会学校も行われました。祈りにありましたように、子どもたちの本当に良き成長のために、さらに私たちに祈る祈りを与えてくださり、またこの働きのためにご奉仕しておられる一人一人を神様が強め、励まし、用いてください。地域のために、この国のために、世界のために、さらに私たちが祈ることができますように、もう一度この朝、神様の御言葉を通してイエス・キリストのその見姿を教えられ、特に今日はこの後聖餐式が取り行われますが、イエス・キリストの十字架の見苦しみと、またそこで実際に流された血を、裂かれた肉体を深く覚え、私たちの見救いが、それだけ大きな犠牲が払われているということを深く覚える時としてください。すべてのことをお委ねし、祈られた祈りに、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝は再びこの第一コリントに戻ります。先週も少しお話ししましたように、すでにこの15章 はこの別の機会に何回かに分けて礼拝で取り上げておりますので、16章に入りたいと思います。15章を飛ばすわけではありませんけれども、15章はこの福音とは何かという大切なことが書かれておりますが、ぜひ皆さん各自でじっくりと読んでいただき、御言葉を味わっていただきたいと願っています。そしてこの16章はまさにこの手紙の最後の章になります。この16章でパウロはエルサレムの教会、生徒たちへのこの支援、援助、つまり献金について語り、これからコリントを訪れようとしているその計画を述べています。またこの16章後半では、コリントの教会からパウロのもとを訪問してくれた人々への感謝を述べ、そして今このパウロ自分がいるエフェソとその周辺の教会の人たちからコリントの教会への挨拶を伝えています。16章とも関係する15章の最後の58節を見ていただきたいと思います。こうあります。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから、とあります。主の技にはたくさんのことが含まれていると思いますが、パウロにとってこの16章1節にある生徒たち、すなわちエルサレムのクリスチャンたちのために支援し捧げるということは、まさにこの58節に書かれている主の技を行うことの具体的な例、一つでありました。今日の16章に入っていきたいと思いますが、一節をお読みします。さて生徒たちのための献金についてはガラティアの諸教会に命じた通りにあなた方も行いなさい。ここに書かれている生徒たちのための献金というのは、この後の3節でも明らかなようにエルサレムの教会の貧しいクリスチャンたちを助けるためにコリントの教会が献金をするということでありました。それではなぜパウロがこのような内容のことを書き記す必要があったのかと言いますと、その理由としていくつかのことが挙げられます。その一つは、このエルサレムの教会が経済的に苦しい状況にあったということであります。特に貧しい人たちが教会の中に多かったと考えられます。エルサレムのクリスチャンたちがこの経済的に厳しい状況にあり貧しかったのは、このユダヤ全体のこの政治的、またこの経済的な不安定がこの根底にありました。しかもこのエルサレムの教会はやはりこの常にユダヤ人たちからの迫害やこの圧迫にさらされておりました。彼らこの、エルサレムの教会は各地に散らされていったと使徒の働き8章の4節に書かれています。クリスチャンたちの中にはこの仕事を失ったり嫌がらせを受けるような人たちもいたことでしょう。そのような教会を援助するためにパウロは献金をこのガラティアの諸教会にも、そしてコリントの教会にも要請したのです。ガラティア地方というのは現在のトルコの一部にあたります。聖書の後ろのこの地図の13あるいはこの14を見ていきますと、その地方について出ておりますので、また後で見ていただければと思います。さらに使徒の働きの11章の27節から30節を開きますと、エルサレムには大飢饉があったということがそこに記されています。アガポというこの預言者がそれを預言して、事実その通りになってエルサレムの教会、特に貧しい人たちは困窮しました。苦しい状況の中に置かれました。しかもそのような大飢饉によってこの慢性的な貧しさはずっと続いたと考えられるわけです。そこでパウルはこの他の諸教会、ガラテヤの諸教会やコ コリントの教会から献金を集めることにしました。考えてみますと、コリントの教会からこのエルサレムの教会に献金が送られるということは、いわゆるこの異邦人中心の教会からこのユダヤ人中心の教会へと、この支援あるいはこの援助の手が差し伸べられることであります。パウロはそのことにも深いこの意味を意義を見出しているわけです。当時このエルサレムを中心とするこのユダヤ人たちの教会と、パウロの宣教によって生まれた異邦人を中心とする教会との関係は、この微妙でありつつも、さまざまな問題を抱えていました。律法を中心とするユダヤ的なこの伝統を守ることが救いのために必要だと主張する人たちもいたわけですね。例えば、割礼を受けなければならないと、そのように主張するユダヤ人クリスチャンたちもおりました。ユダヤ人たちの教会と、この異邦人たちの教会が、主イエス・キリストにあって一つであることを確認し、それに生かされていくことが、パウロの切なる願いだったのであります。コリントの教会の人たちにとっては、このエルサレムの教会は、見たことも、会ったこともない教会、クリスチャンたちであって、しかし今、困難の中にある兄弟姉妹、共に、イエス様につながる神の家族のための献金がなされようとしていました。今からもう2000年も前のことですので、コリントとこのエルサレムということを考えるときに、現在よりもやはり実際的な距離といいますか、この心理的な距離ですね。今の時代はいろいろなものを使って、たとえ遠くにいたとしても、国が違っていたとしても、さまざまな手段を通して身近に感じることができるわけですが、当時はそうではありませんでした。そのようにさまざまなこの物理的な距離、また心理的な距離があったにもかかわらず、コリントの教会は、この具体的なこの交わりの恵みですね、あるいは奉仕の恵みと訳されていますが、まさにこのコイノニアの恵みに歩んだその姿から、私たちは教えられるわけです。実際私たちはこのコイノニア会計といって返済をするということにおいても、今このコイノニア交わりの恵みを今実際にこの体験しているといいますか、経験しているわけであります。しかも支援するための献金の目的は何であったのかということですが、それはいくつかあると思いますけれども、一つは感謝を表すためでありました。つまりコリントの教会もそうですが、福音宣教とそれによるこの救いというこの霊的な祝福をいただいた異邦人たちの教会が、その祝福のこの源となったエルサレムにある教会に感謝を表すということが、この献金にはありました。ペンテコステの出来事と関連しますが、教会の誕生はエルサレムから始まり、そこから福音は拡大していきました。開かなくても結構ですけれども、ローマ人への手紙15章の25節から27節にはこのように書かれています。ローマ書15章の25節から、しかし今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムへ行きます。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの聖徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助することにしたからです。彼らは喜んでそうすることにしたのですが、聖徒たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきですと書かれています。マケドニアとアカイアは都市名ではなく地方の名前ですね。いわゆる今のギリシャにあたります。国分寺の町は北部と南部という言い方はしますけれども、マケドニアと アカイアというよりも、その今のギリシャの地域の北部がマケドニアであって、まあ、北側にあるのがマケドニアであって、南側、南部にあるのがアカイア、海沿いですね、がアカイアであります。特にマケドニアには、このフィリピの教会や、テサロニケの教会がありました。後でまた地図を見て確認していただけるわけですが、でアカイア地方には、まさにこのコリントの教会があったわけです。まあ、ギリシャ、ごめんなさい、アテネもそのアカイア地方に教会がありました。今日のギリシャ全体とほぼ重なるわけです。つまりこの地域の多くの教会がエルサレムの献金のため、教会のために献金を捧げたということです。この箇所からもエルサレムにいるクリスチャンたちの中には貧しい人たちがいたことがわかります。このロマ書15章からもそう理解することができるわけです。しかもこのロマ書15章の5節から27節を読みますと、この義務とあります。まあ、義務と言いますと何か窮屈なイメージがありますが、そうではなく、その理由がその後に書かれていますように、この今、ロマ書15章の話ですが、霊的なもの、それは尊い御救いのことでありますが、尊い御救いに預かったので、この物質的なもの、すなわち、まあ、支援、援助、まあ、献金とも言えますが、それをもって、これエルサレムの教会に使えるべきであるとパウロはこのロマ書15章で述べています。しかもこの後でまた触れますが、貧しい人たちを経済的に支援し援助するということは第二コリント8章19節で恵みの技と書かれています。しかもパウロはその技に主ご自身の栄光と私たちの熱意を表すために使えていますと書き記しました。5月にこのペンテコステ記念礼拝でも少し触れましたように、この50節に集まっていた50節にエルサレムに集まっていたイエス様の弟子たちに聖霊が下って、そこで教会が誕生しました。そこからイエス・キリストの福音が各地に述べ伝えられ始めました。ですからこのコリントの教会もマケドニア州にある教会も、そして今お読みしましたローマの教会もエルサレムの教会に対する感謝を表すことが必要であるとパウロは語ったのです。そしてもう一つの理由は教会の一致であります。世界どこにあっても教会は一つであるということです。ある特定の地域にある一つの教会が厳しい状況の中にあるならば、そのためにできる支援、援助をするのは当然だということですね。キリストの体である教会は一つであるということ、このことはパウロが書き記したことであり、聖書が教えることであります。現代はどうでしょうか。以前も礼拝で迫害の中にあるクリスチャンたちやそれらの国を紹介した通りです。今も司会の方、そして有志の祈りの方に祈っていただいたように、私たちは世界のために、また迫害を受けているクリスチャンたちのために祈るわけです。私たちは2020年度からこの宣教のために、白金とは別にですね、国分寺キリスト教会全体で世界や国内で宣教に当たられる宣教団体、そして宣教師のために献金をするようになりましたが、さらに私たちはそれらの宣教団体や宣教師たちのために祈り、支えていく、その地域、世界の地域のために、祈っていきたいと願うわけです。パウロはこの国境や民族を超え、そしてこの時代を超えて教会が一つであることをエペソ書、一章で述べています、書き記しています。教会はこのキリストの体であって、キリストがこの満ち満ちているところであるとパウロは述べています。私たちはどうでしょうか。ともすると教会というものが内側にこもってしまう弱さがあるかもしれません。特にこのコロナ禍にあって教会が内側にこもってしまうことがあるかもしれません。しかし私たちはこの内側にこもってしまうのではなく、 外側に向かってこの働きかける教会でありたいと願います。司法にも書かれていますように、地域に根ざした教会、御言葉に根ざした教会もそうですが、というのはやはりそういうことであろうかと思います。決して地域と妥協することなく、それでいてこの知恵を持って地域に積極的に関わっていくことが私たちの教会のあるべき姿ではないでしょうか。そしてさらにパウロはエルサレムの教会に対するこの献金の仕方まで書き記しています。2節をご覧ください。私がそちらに行ってから献金を集めることがないように、あなた方はそれぞれいつも週の初めの日に収入に応じていくらかでも手元に蓄えておきなさい。パウロがコリントの教会の人々に対して生徒たちのための献金を週の初めの日ごとに、すなわちこの主日礼拝のために度に各自この収入に応じて取っておくようにと命じています。そしてその生徒たちというのは、何度も申し上げておりますようにエルサレムの教会の人たちです。2節とこの3節のそちらというのは、このパウロが手紙を書いたコリントの町、コリントの教会を指しています。しかも 週の初めの日にとありますように、当時のクリスチャンたちが日曜日にすでにこの礼拝をしていた、すでに日曜日を礼拝の日としていたということが分かります。パウロは定期的にこの蓄えておくこと、またそれによって献金することを勧めました。献金はその人の経済力といいますか、あるいは収入に応じて行うものですから、無理をする必要はありません。またこの強制してされるものでもありません。ただし2節を読みますと、あなた方はそれぞれと書かれていますように、献金はしてもしなくても良いというものではなく、クリスチャンはそれを手元に蓄えておくこと、そして献金をすることが命じられているわけですね。しかもここでの献金というのは、このエルサレムに対するこの援助の献金のことを、まあ、第一義的に指しているわけですが、私たちの普段の教会生活、信仰生活の献金にも当てはまることだと考えられます。それならですね、ここにいつも週の初めの日に収入に応じてとありますから、いわゆる毎月行う月定献金はこの聖書的ではないかといえば、決してそうではなく、毎週の礼拝の中で献金できる、方には献金していただいていますし、月に一度収入に応じて手元に蓄えたいわゆるこの月定献金を捧げているわけですね。まあ、教会によっては性別献金といったりですね、十一献金といったりするかもしれません。クリスチャンはこのいわゆる10分の1の献金、十一献金をすべきかどうかということについては、さまざまな立場がありますし、そのことについては今朝のテーマではありませんので触れません。新約聖書を読みますと、献金の額とかその割合を具体的に挙げておりませんが、確かにマタイの福音書23章の23節を読みますと、イエス様は偽善の律法学者パリサイ人たちに向かって、このあなたたちは民と委ねんど区民の10分の1を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしている、10分の1もおろそかにしてはいけないが、これこそ正義と憐れみと誠実をですね、こそしなければならないことだと触れています。このことについては今日は触れませんけれども、イエス様のお言葉からも考えさせられます。いずれにしても聖書を読みますと、捧げる姿勢、また捧げることそのものの重要性と祝福恵みを聖書はしっかりと教えているわけですね。その収入に応じて捧げることが求められています。私たちクリスチャン一人一人がよく祈りつつ、神様の導きをいただきながら捧げるわけです。 しかもよく開かれるところですが、第二コリントの9章の何節にありますように、一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい、神は喜んで与える人を愛してくださるのです、という御言葉があります。献金の袋のところにもですね、御言葉が書かれる場合があります。以前国分寺キリスト教会の役員会では、献金については礼拝で献金に関する箇所になった場合に、なった時にそのことについてメッセージをするということ、また献金に関する資料もお渡しし説明するということも決めました。まさにこの箇所はこの献金について書かれている箇所の一つでありますが、特にこの後の、先ほども引用しましたが、第二コリントの8章や9章においても献金について書かれていますので、資料の内容をさらに整えてご一緒に考えたいと思います。しばらく前になりますけれども、その献金について6ページほどになる資料を作ったわけですが、少し読み返しながらもっともっと内容を整える必要があると思いましたので、またそれを整えた上で第二コリント8章9章に来た時に皆さんにもお渡ししたいと願っています。パウルはコリントの教会に対して、自分がコリントに行った時にこの慌てて献金を集めることがないようにと勧めています。週の初めの日に収入に応じて手元に蓄えておきなさいと命じました。計画的に自分の収入のことをよく考えた上で最初に蓄えておくということです、ね、つまり祈りを持って備え準備し主にお捧げするというこの気持ちを持って献金することが神様に喜ばれる献金だと思います。そして3節と4節を見ていただきたいと思いますが、私がそちらに着いたら、あなた方の承認を得た人々に手紙を持たせてエルサレムに派遣し、あなた方の贈り物を届けさせましょう。もし私も行く方がよければ、その人たちは私と一緒に行くことになるでしょう、とあります。パウロは自分がコリントに行った時にこのしなければならないことを具体的に書きました。一つはこのコリントの教会の中で承認を得た人たちにこの手紙ですね、まあ、どのような手紙かは明らかではありませんが、少なくともこのコリントの手紙ではなくですね、複数形ですので、いくつかの手紙があったと思われます。それを持たせてエルサレムに派遣すること、しかもこのあなた方の贈り物、すなわちこれはやはり尊い献金を届けさせるということでありました。しかももしパウロも行く必要があれば、自分もその人たちと一緒に行くことになるでしょうと書きました。パウロはこの承認を得た信頼できる人たちがお金を取り扱うこと、またその献金を送るべきことをここで明らかにしています。もしパウロも行く必要があれば、行く方がよければその人たちと一緒に行くことを伝えたわけです。パウロは決して自分だけでそれを行うとは言いませんでした。つまりこの金銭というものはとてもこの繊細なといいますか、デリケートな問題であるということですね。国分寺キリスト教会には会計担当者、奉仕者が神様によって備えられ、忠実にその任に当たっておられることは感謝なことであります。会計の働きは多岐にわたるわけですね。この集計することもそうですし、伝票に記入すること、実際この銀行に行って入金する、そして帳簿をつける、また今日も皆さんに報告書が配られておりますけれども、報告書の作成と会計の働きは多岐にわたります。しかも今月のこの毎月の会計報告だけでなく、先日行われました教会総会資料においてもきちんとですね、国分寺キリスト教会のそれぞれの会計報告書が作成され、会計監査がなされ、教会が運営されているということは、この神様の前における誠実な 歩みをしていることの具体的な現れであるということですね。大切なことですね、金銭に関して。5月の総会資料には載せておりませんが、台所会計や牧師活動費の、まあ、レシートといいますか、領収書も全て保管し、まあ、会計監査を受けているわけです。まあ、パウロがこのマケドニアを通って、コリントの教会のところへというところを見ていきたいと思いますが、5節と6節をご覧ください。私はマケドニアを通ってあなた方のところへ行きます。マケドニアはただ通過し、おそらくあなた方のところに滞在するでしょう。冬を越すことになるかもしれません。どこに向かうにしてもあなた方に送り出してもらうためですとあります。この後の8節にもありますように、パウロはエフェソにおいてこのコリントの手紙を書いています。エフェソの町、小アジアと言われるところですね。そこの州都がエフェソの町でありました。エフェソの町からマケドニア地方を通って、そこからこのアカイアですね、南部のアカイアにあるコリントの町に行くとパウロは書き記しました。少し戻りますが、第一コリントの4章18節を見ますと、コリントの教会のクリスチャンたちの中には、このパウロはですね、もうコリントには来ないだろうと考えているだけでなく、思い上がっている人たちがいたということが書かれています。興味深いことですが、表現ですが、パウロはこの5節を見ますと、マケドニアをただ通過しと言っています。あえてこの陸路、長い距離を通ってコリントの教会に行きたいとパウロは述べたわけですね。マケドニアはただ通過しと言っていますが、何もしないで素通りするというのではなく、パウロがマケドニアを通ることに触れているのは、彼の宣教の働きによってそのマケドニア地方の諸教会が誕生したわけですが、それらの諸教会を訪問するという意味が、目的がありました。パウロはこのアンティオキアの教会から派遣されて、いわゆるこの小アジア、今のトルコでの宣教を行いました。そして再びこのアンティオキアに戻って、そこからまたこの小アジアでの宣教をしていましたが、このある時、使徒の働き16章の6節から10節に書いていることですが、御霊によってパウロは小アジアの地域を巡るのを禁じられましたので、そのようなことが2回あったとあります。そしてある夜、マケドニア人が幻の中でパウロに現れて、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願したわけです。いわゆるこのマケドニア人の叫びと言われる出来事が使徒の働き16章に書かれています。それからマケドニア地方への旅が始まりました。パウロはマケドニア地方にあったピリピやテサロニキの町へ行って、そこに信じる者が群れが起こされました。教会が誕生していったわけですね。でパウロはその地域の諸教会を訪問することになりました。ちなみにこのコリントでの宣教については使徒の働き18章に書かれていますし、先ほど一番最初に招きの言葉で読んでいただいた18章、1節から4節を見てもですね、コリントの町でのこの宣教のことが書かれています。さらに実際にこの後パウロはコリントにもう3ヶ月の間滞在したということが使徒の働き20章3節に書かれています。そしてパウロのこの姿勢について見ていきたいと思いますが、7節8節をご覧ください。私は今旅のついでにあなた方に会うようなことはしたくありません。主がお許しになるならあなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。しかし50節まではエペソに滞在しますとあります。パウロがこれまで述べてきたマケドニア地方を通ってこのコリントですね、コリントにおいてしばらく滞在するという計画は、あくまでもここにありますように主が お許しになるな、ならという信仰に立っておりました。つまり訪問に関してパウロは具体的な計画を立ててはいるものの、主なる神様の最善がなされることを願いつつ、この神様のご計画に対しては心を開いていました。この点はとても大切なことであります。パウロが諸教会を訪問するという計画は、この自分が計画したことが、自分の計画したことが全て予定通りに実現するためではなく、神様のご計画がなされることを願いつつ、いわゆるこの神様のご計画に対してこの心を開いていたわけですね。このオープンであった、神様のご計画がなされることに対してこの柔軟性を持っていたということですね。臨機応変に対応できる姿勢というのは、まさに彼が持っていた信仰であったわけです。私たちはどうでしょうか。パウロのように諸教会を訪問するということではありませんが、信仰生活の中で、この例えば自分が立てた計画がありますが、自分が立てた計画はなるべく変えたくない、変えるとなるとですね、他のことまでも変えなければならないというこの連鎖反応が実際起こるわけですけれども、実際に私たちは自分たちの計画をいろいろ立てます。教会全体の年間計画も立てて、それを3月の総会において提案し、皆さんのこの承認を得るわけです。計画を立てることはある意味ですね、ある意味大切なことであります。というのは、私たちがどこに立ち、どこに向かおうとしているのか、何をしようと考えているのかを、この明文化するということは時として必要なことであります。その中で神様の御心と御胸がなるとの信仰に立つことが大切ですね。箴言の16章の一節には、人は心に計画を持つ、しかし主への答えは主から来るとあります。確かに私たちいろんな計画を持ちますが、立てますが、しかし神様がその答えを与えてくださる、神様が私たちにもっと明らかな具体的な計画をそこに示してくださるわけですね。この四国で長年にわたって宣教と、そして教会形成に力を注いでくださり、もうすでに天に召されましたが、ラルフ・カックス先生はとてもですね、この綿密なと言いますか、綿密な、しかも具体的な計画を立てて実行された宣教師であります。さまざまなこの記録も詳細にわたって残しているということが、このですね、セラ・カック先生が書かれた「死の御手の中に」という本があります。皆さんお持ちでしょうか。これを見ますと、これセラ・カック先生から直接いただいた本ですけれども、セラ・カック先生サインですね、サインお願いしますと言わなかったんですけど、サインくださってですね、ここにですね、ラルフ・カック先生のいろんな写真が出ているんです。これを見ますと、驚いたことに言うんですか、高松に来てから開拓したすべての教会の詳細な記録というのは載っています。これを見ますと大変緻密なと言いますか、驚くわけですが、それだけでなく、運動、音楽、デボーション、暗唱聖句などについての毎日の記録の写真があります。さらに日本に到着する前に覚えた3000の暗唱聖句など、きちんとメモが残してあるわけですね。何を申し上げたのかと言いますと、これの写真だけではありませんけれども、この高松における各先生のビジョンというものもここに書かれています。それはある意味で計画を立てたことですが、でもその計画をさらにはるかに超えて神様のなされた御業が今のこの四国の教会と言えるかもしれません。たとえ実際に私たちが計画した通りのことにならなかったとしても、そこには神様の最善がなされるということ、私たちは神様が全てのものの支配者であること、保持者であるということを考えるならば、私たちのこの歩み、それは個人レベルもそうですし、教会全体の歩みも、この主が お許しになるなら、まあ、こうしたいという、主がお許しになるならばこうしたいという願う信仰の姿勢を持ち続けたいと思うわけですね。パウロはコリントに向かうことを計画していながらも、この五巡節まではエフェソに滞在すると言っているわけです。その理由がこの後の9節ですが、9節をご覧ください。実り多い働きをもたらす門が私のために広く開かれていますが、反対者も大勢いるからです。パロにはこの宣教に関して2つの側面がありました。この9節は先週も少し触れたことですが、実り多い働きをもたらす門がパウロのために開かれていたことでした。しかもこの広く開かれていたと書かれています。実際にパウロはこのエペソでの働きのみならず、各地で宣教の働きに携わり、人々が尊い救いに導かれるためにご奉仕しました。しかもこの例えば場所も表現も違いますが、皆さんとご一緒に開きたいと思いますが、使徒の働きの14章27節をご覧ください。14章の27節です。これは今お読みしている使徒の、ごめんなさい、第一コリントの16章の9節の欄外中のところにも書かれていますが、使徒の働き14章27節をお開きください。こうあります。264ページですが、お読みします。そこに着くと、そこというのはシリアのアンティオキアですね。そこに着くと、彼らというのはパウロとバルナバです。彼らは教会の人々を集め、神が自分たちと共に行われたすべてのことを異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告したと書かれています。神様がこの収穫の門、つまり信仰の門を開いてくださったということがここで書かれており、それが報告されたわけですね。それと同時にこの反対者もたくさんいたということが書かれています。それはまさにこのエペソでの出来事として、同じ使徒の働きの19章を開きたいと思います。19章の9節から11節をご覧ください。274ページになります。使徒の働きの19章の9節から11節を読みします。まあ、少し前の8節から読みたいと思います。エフェソの出来事ですね。19章1節を読みますと、エフェソのことですが、19章の8節からお読みします。パウロは街道に入って、3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じ、人々を説得しようと努めた。しかし、ある者たちが心を堅くなにして聞き入れず、改宗の前で、この道のことを悪く言ったので、クリスチャンたちのことを悪く言った。パウロは彼らから離れた。弟子たちも退かせて、毎日ティラノの行動で論じた。スラノですね。これが2年間続いたので、アジアに住む人々は皆、ユダヤ人もギリシア人も主の言葉を聞いた。神はパウロの手によって驚くべき力ある技を行われたと書かれています。やはりここでもですね、ある人たちは心を堅くなにして聞き入れなかった。で、改宗の前でこの道のことを、クリスチャンたちのことを悪く言ったと書かれています。やはり反対者もいたということが分かりますし、どういうことをしたのかということがこの箇所に書かれているわけです。最後になりますが、エルサレムの教会にはさまざまな理由で貧しい人たちがありました。何よりも貧しい人たちに対する配慮は、このイエス様の姿でありました。イエス様は ご自身は、この弱い立場にある人たち、見下されているような人たちに、自ら近づかれて関わってくださったわけです。私たちはイエス様のこの模範に、お手本に習うためにも、6月の今月の御言葉にもありますように、神様と人を愛し、 ていくということ、まあ、大切な戒めの2つのことがこの、うん、マタイの福音書22章に書かれていますけれども、5月6月とこの続けて継続してその御言葉を選ばせていただきました。神様を愛するということ、まあ、その人を愛するということ、難しいことでありますけれども、神様イエス様はその大切なことをそこでおっしゃっています。で、神様と人とを愛することを通して私たちは神様、そして人に、また教会に仕えていくこと、他の関わりのある諸教会を覚えて互いに祈るわけであります。またこの宣教にはいろいろな、まあ、応答といいますか反応があります。私たちがイエス様のことをお伝えするときに、ある人は、まあ、きちんと聞いてくれるかもしれません。でもそれに、反発を覚える人たちも実際にいるわけですね。なかなか関心を持ってもらえないという場合もあるかもしれません。でも全てが主の目との中にあることを覚えて、私たちは日々の信仰生活、教会生活、そして与えられたこの証の生活をしていくわけです。私たちの教会は本当に神様の大きな恵みと憐れみのうちに、この2021年度を迎えることができました。この教会にもう長らく通っている方々が、これまでのこの国分寺キリスト教会のことを、まあ、振り返って、くださると、本当に神様の確かな導きがあったということを実感されるかと思います。もちろん長くなかったとしても、今それぞれがこの教会に導かれているということ、神様が確かな導きを持ってこの国分寺キリスト教会を愛し、そして今に至るまで、恵みと祝福を持って望んでいてくださること、そのことを私たちは感謝し、新しいこの6月、2021年度もすでに6月になりましたが、本当にこの新しい年度、神様の前にもです、ね、神様の前に、そして人の前にも忠実に謙遜にお互い歩ませていただきたいと思うわけです。一言お祈りを持っておりたいと思います。神様、ありがとうございます。こうして第一コリントの最後の16章に入りました。特にこの支援援助することについて、献金のことについても書かれておりました。パウロは本当にあなたによって召し出された働き人として各地を訪問し、そこで教会が誕生していきました。教会が誕生しても様々な課題や問題をがありましたが、パウロは再び自分を通して神様がなさったその教会を再び訪問するということをしました。配慮あるパウロの行動をも見ることができ、ありがとうございます。この国分寺キリスト教会も神様の福祉なご計画の中で、信じる群れが起こされました。特に今紹介した、各先生ご夫妻、またそこから福祉先生が救いに導かれ、この白金からこの国分寺の教会が開拓され、そして今があることを覚えてありがとうございます。この教会に来られて長い方々も、そして比較的短い方々も、その長さに関係なく、私たちは同じ主を見上げ、また尊い同じ救いに預かり、また一つ心となって私たちは前進したいと願っております。どうぞ私たちのこの歩みが、教会の歩みがさらに主によって確かなものとされますように、私たちの内なるところを探ってくださり、さらに恵みの高きねえと私たちを引き上げてください。困難の中にある方々、お年を召しておられる方々の上には神様の日々の守りと支えがありますように、このコロナ禍にあってそれぞれさまざまなことに気をつけながら生活をされておりますが、神様が今週1週間もお守りください。この後の聖餐式を追いだねし、私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。